宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第58回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？昨日もまた東京はひどい雨が降りました。そして宮永の実家のある福岡ではもう何日だかわかんないぐらい猛暑日が続いているようでございます。ところでさ、四国の方とか水不足が心配な状態らしくって、いや東京の方もねなんか足りない状態らしいですけれども、本当にさぬきうどんのピンチだってぐらい四国の方での水不足は深刻なんだそうです。そういえばなんか子供の頃あったな、お水がさ足りなくなってさ、あの水道から水が出ない状態っていう時間帯があったことがあるなぁということをふと思い出しました。人間何でも忘れちゃうもんだね。これが喉元すぎればってやつでしょうか。まあでも本当にね、夏に水が出ないっていうのは大変で、何が大変ってさ、飲み物はさまあ溜めておいてさいいじゃない、冷やしておいていいじゃない、水じゃなくても。まあちょっとアントワネット的発言をしてしまえば、水がなければジュースを飲むしかないじゃないって思うんだけれども、トイレだよね。お風呂もさ困る、うん、お風呂入れないとかも非常に困るんだけれども、何が困るってやっぱり現代人、水洗のおトイレではないでしょうか。それだけはどうしようもないっていうかさ、なんかお風呂とかに溜めておいたりとか、バケツに溜めていっぱい汲んでおいたりとかして流すしかないんだけれども、なんだろうね、あの寂しい感じ。早く水不足解消するといいですね。台風が来ればいいのかな。でも台風が来たら来たでさ、やっぱりさ、うん、被害が出てしまったりもするんだよね。恵みの雨とだけは言えないってところもありますよね。というわけで宮永の意見としては、東京が持ってるらしい雨降りマシン、雨乞いじゃなくてなんかね、雨を降らせる機械があるんだって。それを四国に貸し出すといいんじゃないかなと思っております。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して
北海道爆走小道。
というわけでですね、あのいつもはお散歩小道なんですけれども、北海道旅行についてお伝えしたいと思います。そうなんですよ、先週のね このラジオの配信日から北海道に行っておりました。いやね、初めて北海道行ったんですけどね、まず夜の飛行機で北海道に向かったところ、
飛行機が遅れると。
まあこれはね、飛行機が遅れるのはたまにあることだと思うんですよね。機材遅れとか、まあ、して帰省ラッシュの直後ぐらいなのかな、帰省ラッシュ真っ只中なのかな、うん、そういう時期だったので、まあ飛行機がね混んでて遅れた、これはいい。でもそうやって着きました新千歳空港と思いましたら、そこから札幌に移動する
JR も30分ぐらい遅れて、
うん、なかなか前途多難な波乱万丈な旅の幕開けだったわけなんですけれどもね。おかげでね、まあもともと夜だから見えなかったんだけど、見えないんだけど、新千歳空港から札幌までの JR の電車の移動はさっぱり何も見えませんでした。いや、あの駅の近くとかでね、よく見かけるなっていう居酒屋さんとか、よく見かけるなっていうレンタル屋さんの看板は見たけどね。うん。でですね、翌日からもっともっと爆走することになるんですよ。いや、あの宮永が運転したわけじゃないですけどね、もともとあの免許持ってないんですけれども、乗ってただけなんですけれども、なんと車で200キロぐらい移動したのかな、1日で。いや、宮永の非常に間違った地理の知識で説明をすると、北海道を大きく4分割、十字で分けて4分割した左の下の真ん中ぐらいに札幌があると思うんだけども、そこからね、左側のこうへりをぐいっと上がっていく、うん、あの海沿いをぐいっと上がっていくようなルートでですね、上の方の遠別町というところまでその日は移動をしたのですが、まずね、なんかね、いろいろね、すごいっていうか、うわーなんだあれっていうものがいっぱいあって、まずそのなんだあれ第1がね、教えてもらうまで気づかなかったから、なんだあれじゃないかもしれないんだけど、見たらなんだあれって思ったんだけどね、信号機が縦だった。あの歩道っていうか、横断歩道のあの歩く人が渡る信号機が縦なんじゃなくって、車の普通だったら、東京だったら横に3つ並んでいたりするあの信号機が縦に並んでたのね。で、なんかあれは、うん、雪が積もらないように縦らしいです。あー、なるほどね。まあ横にね3つ並んでるよりは、縦に3つの方が積もる範囲は狭いよね。うん。でね、次にね、なんか車が止まる停止線のところに、停止線っていう看板が横についてるんですよ。で、その他にもね、道路の上にね、ずっとね、一定間隔で不思議な矢印みたいなものが下に向けてなんかあって、なんだろうあれって思ったら、全部ね、全部雪のためにあるらしいんだけど、停止線は雪が積もって停止線が見えなくなっちゃうから、ここが停止線ですよっていう看板で、で、その道路に一定間隔である不思議な下向きの矢印みたいなものは、道路が雪で埋もっちゃって、で、どこまでが道路でどこまでが歩道かとか、そういうのが分かんなくなっちゃって、車が変なとこ行かないように、ここまでが道ですよっていう矢印なんだって。なんかもう想像つかないよね。まあ、今回行ったの夏だし、雪なんかないわけだし、でもまあ雪が降るっていうのは知識として知ってるし、雪が積もるって思うんだけど、道路がわけわかんない状態になるまで雪が積もるっていうのがあんまりイメージができなかったな。でもそのためにすでに街ができてるっていうのがね、すごいなって思ったの。そうそうそう、だってさ、 お家もさ、玄関が二重なんだよね。あのね、普通の玄関の前にね、なんか出窓みたいにもう一個玄関があるみたいな感じなんだよね。そうやって二重にしとかないと寒いし雪も入ってきちゃうしってことなんだろうね、きっとね。そんでね、窓もね、二重なんだよね。あ、でもこれはなんか防音窓とかだとたまに見るんだけど、なんかそういうんじゃなくて、純粋に二重って感じで、はぁ、そうなんだって。だってどこ行っても二重だったから、あ、もう二重にする窓っていうのは必需品なんだな、そういう気候なんだなって思いました。まあそんな思いを持った北海道さんなんですけれどもね、そんな北海道さんのもう一つすごいなって思うのはね、なんかやたらにまっすぐ、なんか道がね、やたらにまっすぐ。てか広いんだよね、つまりはね。いや、よくさ、北海道、でっかい道とかいうなんかどうでも良さそうなダジャレがありますけれども、なんかそれは本当なんだなって思って、とにかくね、広いし、あとね、友達が説明してくれた時に聞いた言葉がすごい言えて妙だなって思ったのがね、昔のドラクエのね、町に行くまでの間ずーっとさ、砂漠みたいなとこだったったったってさ、キャラクター歩いてくじゃん。それぐらいの勢いで町と町の間が長い。そして宮永のイメージだと、その長い町と町をつないでいる道路がやたらまっすぐ。うん、なんかね、もうまっすぐまっすぐまっすぐまっすぐ、こんなにさ、まっすぐさ、東京で進んだらさ、どこまで行っちゃうんだろうってぐらいまっすぐだよね。いや、あまりにもまっすぐだったので、写真に撮ってしまいましたので、見てみてください。まっすぐです。でね、帰りはもっとすごいよって教えてもらったまっすぐ街道はですね、確かにすごかった。あまりにもまっすぐすぎて、先にある海が見えてて、海に突っ込んでいくようにしか見えませんでした。そんなまっすぐ街道もあったよ。あとはね、そう、海沿いでね、こう、ザッパーンザッパーンという波がね、見えそうな感じのところをずっと進んでったんですけれども、たまに馬とか、たまに牛とかいた。で、私は見れなかったんだけど、一瞬、リスも横切ったりしたらしい。そんな、海沿いを移動してですね。あ、大変。そう、海沿いを移動してですね。その、遠別町ってとこまで行ったらですね。そこで温泉に入ったんですけど、狐とかね。見たよ、狐。狐いたよ。狐歩いてたよ。そんでね、なんかね、チラッチラってこっちをね、見てたりしすげえ可愛かったです。でもね、残念なことに、羊とか熊とかは見れませんでした。でもね、なんかね、見たくもないぐらい見ちゃったのはね、バッタ。バッタが、やたらいて、温泉の前に。で、飛んでて、普通にさ、人間が歩いててさ、バッタにぶつかるってさ、そうそうないじゃないですか。それぐらいぶつかるぐらいバッタがいて、それで、翌日、車のタイヤにね、バッタがね、へばりついてて、しかも半端ない数へばりついてて、っていうかさ、違うの、バッタに乗っ取られたぐらいな勢いで、車にバッタがへばりついてて、いやー、農園でバッタを滅するっていうことを覚えてた後だからいいけどさ、バッタ怖かったらこれなくなってぐらいすごかったよ。うん、ちなみにその画像をですね、ツイッターにあげたらお知り合いの方にこれは笑えないと言われました。そして帰りはね、山側の道を通って帰ってきたんですけれども、ひまわり畑を見たりとか、なんか永遠と広がる今度は地平線を見たりとかしましてですね、あーなんかやっぱり北海道は広いんだなぁと思う。やっぱり200キロをですね、車で移動して帰ってきたんですよ。というわけで、
そうなんです。なんで今日が爆走小道だったかと言いますとですね、移動した話するだけで一回分終わっちゃうなってことで爆走小道なんでございます。というわけで、次回に続く。次回は北海道お散歩小道でございます。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。今年度も出品させていただきます2013古流大観流いけばな展でございます。今年は8月31日土曜日と9月1日日曜日の両日、午前11時から午後5時まで、銀座金松6丁目本店5階の金松ホールにて開かれます。宮永の出品はですね、9月1日日曜日のみとなっております。もしご用事で銀座に来られる方、お暇な方、ただただお花が好きだという方、いらしていただけると大変喜びますので、どうぞどうぞお運びくださいませ。お待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、まいまいつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでまいまいつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかるかと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではまいまいつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは